聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書申命記第20章の16節から18節までです。新共同訳聖書312ページです。申命記第20章16節以下、あなたの神主が修行として与えられる諸国の民に属する町々で、息のある者は一人も生かしておいてはならない。ヘト人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人は、あなたの神、主が命じられたように、必ず滅ぼし尽くさねばならない。それは彼らがその神々に行ってきた、あらゆる厭うべき行為を、あなたたちに教えてそれを行わせ、あなたたちも神、主に罪を犯すことのないためである。続いて、新約聖書、マタイによる福音書、第5章、43節から48節までです。新共同訳聖書、8ページ。マタイによる福音書第5章43節以下、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。祈りましょう。死から命へと、復活を遂げられた私たちの救い主、イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を称えます。今日この主の日に全世界であなたが称えられますようにと祈ります。今私たちはそれぞれの場で礼拝を捧げています。その一つ一つの場も教会の枝、教会の体です。私たちはこの礼拝の場に主イエスをお迎えしたく思います。主イエスよ、今どうぞ私たちのもとに来てください。私たちにその見姿を見せてください。愛することを教えてくださった主よ、ただいま御言葉をいただきました。ケアする須山芳生牧師を通して、ただいまからその御言葉の解き明かしに聞こうとしております。聞く私たちの心を整えて、御言葉に従うものへと変えられますようにと願うものです。今共に一つのところに集まり礼拝を捧げることができない私たちです。しかし私たちの心は一つとされています。この試練を通して私たちがあなたを知る知恵と力を与えてくださるようにと願います。私どもの代々木上原教会の共同体を強めてください。この教会をどうか顧みてください。一人一人の不安を拭い希望を与えてください。聖霊を豊かに注いでください。聖霊を私たちのもとに来てください。 今日から始まるそれぞれの新しい習慣をどうかお守りください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。説教思考の愛と題された須山義雄牧師の説教を代読させていただきます。主の復活節第三週日を迎え、今日もイースターの喜びに預かりながら共に礼拝を捧げたく思います。世界中が今新型コロナウイルスの感染を恐れて死の危険にさらされているこの時に、主のよみがえりが私たちにはどんなに大きな力であり希望であることでしょうか。復活節にこれほど強く覚えたことはなかったかもしれません。本日の御言葉から私たちも永遠の命に預かりたく思います。三条の水訓公開説教も第8回目を迎えました。イエスの教えを説教集にまとめて、ユダヤ教に勝るイエスの教え、旧律法を命題にし、それに勝る新律法であるイエスの教えを反対命題として展開してきた、何々と言われているがしかし私は言うと銘打った5つの項目をすでに検証してまいりました。そしてマタイ福音書記者が最後に掲げたのが本日のテキストになります。これはまたイエスの教えの最高峰としてマタイ記者が第3部の締めくくりとして据えた敵への愛についてのメッセージです。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていることをあなた方は聞いている。しかし私はあなた方に言う、あなた方の敵を愛し、あなた方を迫害する者のために祈れ。これに先立って前回は非暴力について御言葉をいただきました。そして今回のあなたの敵を愛しなさいという勧めは、非暴力の教えと切り離すことのできない深いつながりを持っています。非暴力と敵への愛、この二つを主はお教えくださったばかりでなく、ご自身のお働きと十字架を通して、これら二つを合わせて実践し、また証ししておられるからです。聖書の受難復活物語を読むときに、私たちは深い感動を覚えます。主が逮捕されるとき、弟子の一人が剣を持って抵抗しようとした際に、主はこう言っておられます。マタイによる福音書の26章52節です。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。また十字架の横で罵倒を浴びせる人々を前にして、ルカによる福音書23章34節では、父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのですという祈りを捧げて、敵への愛を証ししておられます。ところで、敵への愛、汝の敵を愛せよというイエスの教えを、反対命題として際立たせるために、また記者が用いた汝の隣人を愛し敵を憎めという命題は旧約聖書のどこに記されているのでしょうか。実はこの言葉と全く同じ文章を旧約聖書から探し出すことはできません。少し長くなりますが、内容上これによく似た聖句があります。マタイ記者は編集の手腕を発揮して、そうした聖句から自分でこの命題を作成したものと考えられます。一例を挙げれば、本日の旧約聖書で朗読した申命記第20章16節から18節までがあります。あなたの神主が私業として与えられる諸国の民に属する町々で、 息のあるものは一人も生かしておいてはならない。ヘト人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人は、あなたの神主が命じられたように、必ず滅ぼし尽くさねばならない。それは彼らがその神々に行ってきたあらゆる厭うべき行為をあなたたちに教えて、それを行わせ、あなたたちも神、主に罪を犯すことのないためである。旧約聖書の民は、概してユダヤ民族の優位と神から選ばれた民として誇りを随所で表明しています。他民族への蔑視や排他的思想、民族主義が強く前面に出ているので、旧約聖書を読みながら当惑することがよくあります。麗しい詩篇を読んでいても、例えば私の大好きな詩篇139編を読んでいても、突然排他的な言葉が飛び出してくるので戸惑いを覚えます。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。宮座がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。あなたの恩計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒よりも多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。この言葉に続いて急転直下、19節からは憎しみの言葉が飛び出してくるのです。どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。私を離れよ、流血を図る者。企みをもって皆を唱え、あなたの町々を虚しくしてしまう者。主よ、あなたを憎む者を私をも憎み、あなたに立ち向かう者を忌むべき者とし、激しい憎しみをもって彼らを憎み、彼らを私の敵とします。このような敵返しに満ちた祈りを捧げられながらも、詩篇139編の作者は最後に自分を取り戻したかのように謙虚になり、祈りを捧げているところに私は救いを見出します。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうか。どうか私を常しえの道に導いてください。しかしイエス・キリストがあなたの敵を愛しなさいと諭された御言葉に比べると、やはりマタイ記者が旧律法として据えた汝の敵を憎めという命題は、旧約聖書のどこを探しても言葉としては見つからないのです。それでも類似の考えや生き方がある以上、また私たち自身も敵への憎しみに陥ることがある以上、やはり誰もが克服しなければならない古い生き方であることに変わりはありません。戦後になって隣人を愛し敵を憎めという言葉が司会写本から発見されました。マタイ記者が挙げた旧律法と同じような掟が司会写本の中から発見されたのです。それはイエス時代、司会のほとりで修道院を営んだクムラン教団の文書から見つかったのです。すべての光の子らを、おのおのの神の会議に入るべき、その地位に応じて愛し、すべての闇の子らを、おのおのの神の報復に入るべき、その罪に応じて憎むこと。周期要覧1、9節10節。ここでは敵という言葉が出てきませんが、集団内にいる自分たちを光の子と呼び、 仲間に属さないものを闇の子と呼んで憎しみの対象にしています。司会者本を生み出した悪夢乱教団の人々は、聖なる者たちと俗世間とをはっきり分けて部外者を憎み、このような厳しい戒律を持って共同生活を営んでいたのです。クムランの人々と同様にユダヤ教徒は、敵を憎めという古い掟の中に生きている。そのことをマタイ記者は指摘しているのです。こうして敵への愛を反対命題として掲げると、イエスの教えは確かに鮮明によくわかります。さらにイエスの言葉は続きます。あなた方を迫害する者のために祈れ。福音書記者ルカはユダヤ人ではなかったこともあり、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさいと書き換えています。それはおそらく異邦人を敵とみなすようなユダヤ的偏見を戒めるのとともに、敵を特定の集団にするのではなく、身の回りにいる人々の中で悪口や侮辱を加える相手に置き換えています。ルカによる福音書の6章の27節にはこうあります。あなた方に悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。このようにマタイもルカもイエスの教えに深く感動しながら、それぞれが所属する教会の状況に合わせてイエスが語られた敵への愛を語り伝えているのです。本日のテキストに帰って、マタイの場合には敵への愛と迫害する者のために祈れという教えに加えて、マタイ記者は敵と味方を分ける隔ての壁を取り除く方法まで、イエスが別のところで語られたと思われる次の言葉を継ぎ足して解説を加えているのです。敵を愛し迫害する者のために祈れという言葉に続いて、そうすればあなた方の天の父の子となるであろう。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。ここでは天の父を介して味方と敵の区別もなく、善人と悪人、正しいものと正しくないものとの区別もありません。誰もが父の子であるからです。この箇所はしばしば歎異抄に記された親鸞の言葉と同じように、善悪の悲願を語った名言として挙げられるのですが、私たちは善悪悲願の論拠に注目しなければなりません。歎異抄は親鸞の弟子であった唯円が親鸞の言葉を書き残した書物です。この中で最も有名でよく知られている言葉が、まさに善悪の境を越え出た教えで、次の一節にあります。善人なおもて往生を説く、言わんや悪人をや。親鸞は仏門の人でしたが、ここでも生と俗の境を取り除いて自らを非僧非俗、つまり僧侶でもなく俗人でもない生き方を貫いた人でした。どの人間にも共通して持ち合わせているのが煩悩です。つまり人は欲望の塊であるということです。しかもそのことを認めようとしない煩悩人である。このように親鸞は煩悩という人間に共通する心の佇まいから善悪の悲願と見ています。それに対してイエスは、そしてマタイ記者も同様に、天の父、万物を作られた創造主を仰ぎながら、善人にも悪人にも、正しい人にも正しくない人にも、そして敵にも味方にも等しく 隔ての垣根を取り除いて臨在しておられるその方を見据えて善悪の悲願を語っているのです。せっかくここまで開かれた心をマタイ記者はイエスからいただきながら、この後に徴税人と異邦人を持ち出して彼らを嘲笑しているかのような偏見を見るとき、マタイ記者はまだ分け隔てや差別の偏見から完全には解放されていないことがわかります。自分を愛してくれる人だけを愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟だけに挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。徴税人や異邦人を例に挙げるまでもなく、イエスの教えは十分に伝わります。それなのにマタイ記者が付け加えたかった理由は、自分たちの彼らに対する優越感に他なりません。そうした偏見は現在私たちにもありますから、マタイ記者を責める資格は私たちにはありません。共に主の許しに預かって出直す他はありません。三条の説教第三部でマタイ福音書記者がこれまでに繰り広げてきた旧律法の勝るイエスの新律法の教えについて、マタイ記者は最後にこう結んでいます。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この言葉の裏にも、マタイが以前に所属していたユダヤ教と対抗する福音書記者の姿勢が現れています。神が完全であられるように、人間も律法を守ることによって完全であれ、という申命記18章13節の言葉こそ、ユダヤ教の教師ラビが説いていたところであるからです。私たちはもとより不完全な人間です。敵への愛からほど遠く、憎しみと争いを続けてきたものであることを懺悔しないわけには参りません。しかし、そのようなものでも、こうして見舞いに集められ、完全を目指して歩み出すために、今ここに呼び出されています。公民権運動の指導者であったマーティン・ルーサー・キング牧師が敵への愛に誘発されて自ら働き、私たちを励ましている言葉をご紹介しながら結びに変えたいと思います。私はこの目であまりにも多くの憎しみを見てきたので、自分まで憎しみを抱くことはできない。実に多くの保安官、白人市民会議の会員、クランなどの顔に浮かんだ憎しみを見てきたのである。そういう憎しみを見るたびに、彼らの憎しみは重すぎて追い切れない重荷になっていると自分自身に言い聞かせている。ともあれ、私たちは最もひどい相手を前にして次のように言わなければならない。あなた方の他人を苦しませる能力に対して、私たちは魂の力で対応しよう。どうぞやりたいようにやりなさい。それでも私たちはあなた方を愛するであろう。私たちはあなた方の不正な法律には従えないし、不正な体制を受け入れることもできない。なぜなら、悪への非協力は、善への協力と同じほどの道徳的義務だからである。だから私たちを刑務所にぶち込みたいならそうするがよい。それでも私たちはあなた方を愛するであろう。私たちの家を爆弾で襲撃し、子供たちを脅かしたいならそうするがよい。辛いことだが、それでも私たちはあなた方を愛するであろう。 しかし覚えておいてほしい。私たちは苦しむ能力によってあなた方を疲弊させ、いつの日か必ず自由を手にするということを。私たちは自分たち自身のために自由を勝ち取るだけでなく、きっとあなた方をも勝ち取る。つまりは、私たちの勝利は二重の勝利なのだということを、あなた方の心と良心に強く訴えたいのである。至高の愛を歌った賛美歌に、アンリー・マランが作詞作曲した「あだを愛せよ」との御言葉に従いて、賛美歌1954年版289番がありました。マランはスイスのどの教派にも所属せず、自由を貫いた宣教者でした。彼は三条の説教から数多くの賛美歌を生み出しています。この賛美歌は今日のテキストを歌った賛美歌です。この賛美歌の第三節を共に心の中で歌いたく思います。ひたすら愛すればあだもなお友となる。下にもくすしき御恵みを日に日に味わい、滅びゆく世母の民に御言葉を伝えつつ、愛の主のごとくに良き技を励め。この礼拝の最後で歌う予定にしている唱詠29番天の御民もマランの作品です。今日ご紹介したこの賛美歌が賛美歌21には初集されておりませんので、288番恵みに輝き愛に香るをこの後歌いましょう。この賛美歌の2節で非暴力が、また3、4節で至高の愛が歌われています。私事になりますが、この2つの賛美歌は明治学院中学生の頃、音楽を担当してくださった上田紀美子先生、中村橋教会牧師夫人が授業の始めによく取り上げてくださり、その都度クラス全員で歌ったことから、今もなお親しみを持ち続けています。お祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御目から見れば全く不完全なもので、罪と汚れに満ちたものでありますが、それにもかかわらず、今日も御言葉を通して私たちが目指すべき全き愛の道を示してくださいましたこと、心より感謝いたします。至らぬものではありますが、あなたの御前に召されて立つものとして、あなたの御心にかない、あなたに喜ばれる生き方ができますよう、あなたが支え導いてください。コロナウイルスが一日も早く収束しますように、そして私たちが再びこの街道で礼拝を捧げる日が訪れますように、主の御名によって祈ります。アーメン。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔を持ってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。